本日与えられています聖書の言葉をお読みいたします。新約聖書のヨハネによる福音書第20章24節から29節になります。お読みいたします。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。本日は青山学院学院宗教部長でおられ、また大学宗教主任でおられます伊藤悟牧師をお迎えしています。タイトル、見ないで信ずる人は幸い。 Blessed are those who have not seen and yet have believed。伊藤先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。そして、ネットで参加されている方もおはようございます。さて、先週キリスト教の教会ではイースターを迎えました。イースター、すなわちキリストが十字架にかけられて3日目に復活をしたという出来事です。そのことからキリスト教がスタートしていきますし、またそれがきっかけになり、人々が集まって礼拝を始めるようになっていきます。それが日曜日の朝だったから、私たちは今日曜日の朝集まって礼拝をする、この伝統が作られていきました。さて、今日今読んでいただきましたところにこんなふうに出てまいります。できましたら聖書の全のページを、スクリーン出していただければ。はい、ありがとうございます。さあ、この一番最初のところに、ディディモと言われるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。イエスが来られた時というのは、実は今日読んだ前のところに19節からのところに出てくる出来事のことをしています。今日は読みませんでしたけども、弟子たちが集まっていたところに復活したイエスがやってきて、そして平和があるようにと言われました。ユダヤ人たちを恐れて、ここには鍵がかけられていたの。復活した主イエスは頑なに閉ざした彼らの真ん中にやってきて、こともあろうに平和があるように、そう言われました。動揺してたし、落ち込んでいたし、それから危機感で、そんな状況はなかったわけです。そしてイエス様は弟子たちに、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす、聖霊を受けよと、別な言い方をすると、ここから出ていきなさいと、閉じこもってないで出ていきなさいと、の導きによってここからさあ出発しなさいと、こう言われました。ところがこのディディモと呼ばれるトマスはその時彼らと一緒にいたわけです。それが今日読んでいただいた箇所になります。トマスは他の弟子たちに比べて一歩出遅れるわけです。すでに他の弟子たちは復活のイエスと出会っ ったことで動揺とか興奮とかあるいは困惑している、そんな状況のところに、そこに何も知らずにトマスが帰ってきました。他の弟子たちは興奮して、私たちは主を見た、復活した主と出会った、そう彼に言いますけれども、何のことなのか彼はさっぱり分かりません。一人だけが状況を飲み込めていない、一人だけが浮いたアウェーな状況、トマスはきっと思ったでしょうね。こいつらなんかおかしくなったんじゃない、正気じゃない、それとも私をはめようとしてるんじゃないか。状況についていけずに彼は言います。冗談はよせよと、みんなで寄ってたかってなんだよと、どうしたんだよ、お前らみんな私がいない間におかしくなっちまったのか、目覚ますよ、主は死んだんだ、イエスは死んだんだ、もういないんだよ、もう何もかも終わったはずだ、いつまで持ち込んでなんかいられないし、夢のような生活なんていうのは送ったかもしれないけど、もう終わりだ、見ただろ、あの十字架で全てが終わった、何幻想みたいなことをなんて言ってるんだよ、何ぼやいてるんだよ、バカなこと言ってないで目覚ませ、さっさともう切り替えて、これからどうやって生きていくのか、これからどうするのか、今まで通りじゃないだろう、もう切り替えて現実見て歩み出さなきゃなんない時だろう。俺はさ、警察がてらだけど町に出てみたよ、何のことはない、町は全く何も変わっていなかった、何もなかったかのようにいつもと同じだったよ、こんなところにくすぶっててもしょうがないじゃん、次の職を探しに行ってきたよ、お前さんたちまでここでしけ込んでるんだ、もうさっさと次のこと考えようぜ、いつまでここにいるんだ、こうして集まる方がリスク高くて危険じゃない、トマスはこの場ではちょっとずれていて状況についていっていない、ちょっと間抜けな男だったかもしれませんが、一方で一番現実的だったのかもしれません。もしかしたら一番私たちに近いような気もします。主イエスがここに来た、復活したイエスがここに来たなんていうことはありえない、そんなの見るまで信じない、見たら信じてやってもいい、でもありえないし、みんなで俺を騙そうったって無理無理、見るまで絶対信じない、十字架で主が殺された、みんな見ただろう、そうだよ、あの十字架にかけられた主が復活したというんだったら、そうそう、手に釘の跡があるはずだよ、脇腹には槍で突かれた傷跡があるはずだよ、それ見ないとダメだね、彼は言いました。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない、決して信じない、非常に強い調子の言い方です。売り言葉に買い言葉なのかもしれませんけれども、彼の頑固さあるいは決意のようなものまで感じます。手のひらに釘の跡を見るまでだけでなくて、そこに指を入れてみなければ、それはまだ3日しか経っていない傷跡に指を入れる、傷跡をさらに広げるようなこと、むごいことです、残酷なことです。私の指が今度は釘の代わりだと、主の手を私の指で貫いてやる、それだけではありません、さらに脇腹をも触って、見るだけじゃダメで触ってみなければ信じないと、指を入れたり触ってみたりしなければ決して信じないと。さて聖書は26節のところで、さて8日の後とあって、いきなり8日後に話が飛んでいます。 その間、その1週間の間に何があったかは、あるいはどのようなやり取りが弟子たちの間であったのかは、一切ここには書かれていません。明らかにされていません。トマスがそうやってちょっと出遅れて帰ってきて、トマスは一人でずっと1週間アウェーだったのか、孤立した状態だったのか、あるいはトマスの中に少しずつ変化が生じて生まれてきたのか、それは分かりません。分かっているのは、この8日の後、弟子たちはまだ家の中にいたということ。そして8日前と同じように、戸には鍵がかけてあったということです。前回とまるで同じ状況が8日後に再現されている。で、それが直接のところに出てきます。たった一つ違うのは、8日前はトマスはいなかった。でも今回はトマスがいた。この時はトマスも一緒にいたということ、そこが違います。イエスさん、また入ってきて、トマスに言われました。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばして私の脇腹に見なさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。さらに、私は私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。少しイメージしてみてください。どれほど衝撃的なことだったでしょうか。他の弟子たちよりも8日遅れだったかもしれない。しかし今、はっきりと自分の目の前に復活した主が立っておられる。私に向かって語っておられる。いや、しかも私の腹の内を全部よくご存知。すべてお見通し。ショックであり、トーマスにとってはこの自分の情けなさがクローズアップされて、あのイエスの十二弟子の一人でありながら、主を信じていなかった。この方が誰であるのか、どういうお方であるのかに気づいたかった、知らなかった。そんな自分に愕然とした様子、私たちにもそこに固くはありません。穴があったら入りたい、そんな気持ち。ところが主イエスは、穴だったらここにあるよと言って手のひらを出すのです。釘跡の開いた手を見せるわけです。見なければ信じないというトマス、そして私たちでありますけれども、主イエスは見えない私たちの心の内もよく知っておられる。見抜いておられる。そして私たちが信じるようになるのを、私たちが信じるようになるのを信じていてくださっている。私たちが信じるよりも前に私たちを信じておられる。実はヨハネによる福音書というのは全部で21章まである。そして今日読んだのは20章のほぼ最後のところなのです。で、しばしば21章は後から歴史の中で付け加えられた部分だというふうにも言われる箇所です。今日のすぐ後、今日読んでいただいたすぐ後の20章の30節31節は、ヨハネ福音書の最後のまとめの言葉として、本来ここでこの福音書が終わっていた。もしご自分の聖書をある方は見ていただくといいと思いますが、この福音書の一番最後ですから、この今日読んだところは最後のこの30節31節のまとめの言葉の直前ですから、本文の一番最後と、本来本文の一番最後だったのではないかと、このように指摘されているところです。そしてそこには、その一番本文の一番最後は、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると、まあ、いわば本文の一番最後、ヨハネによる福音書、ヨハネ福音書が一番述べたかったメッセージなのではないかと言えます。ヨハネ福音書は確かに、実は見えるとか見えないとかという議論をたくさんしています。最初からずっと読んでいく。生まれつき目の見えなかった盲人の目が 癒されたり、あるいは人が新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、そんな言葉、イチジクの木の下にあなたがいるのを見たとか、もっと言う偉大なことをあなた方は見るようになると、印を私たちに見せるとか、神の私は父のもとで見たことを話している、見るという言葉が繰り返し実はこの書物の中に出てきます。これらは非常にしかも注意深く使われています。見るというのはヨハネ福音書のキーワードなのです。ただしヨハネ福音書の見るというのは単に肉眼で私たちが見る、見えてるかどうか、そのことではなく、もっともっと深い意味で見るという言葉が繰り返しキーワードで使われます。人格的な関わり、魂の深いところで関係ができて出来上がっていく、魂の心の目で見えるようになっていく、でそういう見る、単に視界が開けているとか単に肉眼で見えているだけ、それ以上の見るという言葉で、見るという言葉が何度も出てきます。結びつき、つながり、深い関わり。トマスはこのところでどれほど驚いたことでしょう、どれほど打ちのめされたことでしょう。とっさにトマスの口から出たのは、私の主、私の神よ、こういう言葉でした。これは彼の最大の信仰の告白です。ここではっきりと、あなたが私の主です、主人です、あなたが唯一私の神です、と、他に神はいません、と、あなたこそ救い主です、と、明確に主イエスは神であると、ここで告白しているのです。実は聖書の中にはこのトマスという人物、12人の直接の直弟子の一人、名前こそもちろん出てきますけれども、トマスが何をやったか、トマスの言動についてはついて記されている聖書の箇所はここだけなのです。つまり疑い深いトマスはこの出来事を明かしするためだけに聖書の中で登場して出てくる人物です。しかしまた同時に、この重要な決定的な告白をするために聖書に登場しています。おそらくトマスはイエスというお方がどういう方であるのか、ここで初めて知ったんではないでしょうか。ずっとイエス様と共に歩んできたけれども、実は何も分かっていなかったよ。12人の弟子の一人だった、主イエスのお世話もしてきたし、ずっと旅を共に続けてきて、寝食も共にしてきた、生でイエス様のお話をずっと聞いてきたし、何度も何度もそれが繰り返されてきた、だけど実は何も分かっちゃいなかった。ただの偉大な先生、師匠、このくらいにしか思ってこなかった。形ばかりの信仰だったかもしれない、形ばかりの関わりだったかもしれない、形ばかりの弟子、いや弟子どころか弟子のふりをしていたに過ぎないかもしれない、分かったふりをしていたに過ぎないかもしれない。それなのに、そんな私なのに、主は私の腹の底まですでにご存知でいらっしゃった、私が疑い深いのも私がふりをしてきたのも全部全部お見通しで、私の心の奥の奥まで、隅の隅まで見ておられた、知り尽くしておられた。私たちは本当に大切な誰か、本当に好きな誰か、好きな相手には自分の中の心の破れとか、あるいは弱さとか脆さとか、自分のだらしなさとか、 どうしようもなさとか、そういったほころびの部分も含めて受け止めてほしいと願うものです。日常生活の中で私たちは必死に背伸びをして生きています。頑張らなければと思います。人からよく見られようとします。自分の醜さや愚かさや自分のダメさを何とかごまかそうとしてカモフラージュして自分を少しでも大きく大きく見せようとしていきます。そんなところは私たち良い人になるようにも思います。私の中にもあります。でもどうでしょう、例えば愛する家族の前ではあまり気取ってもかっこつけてもきれいに着飾ってももう今更しょうがない、全部バレている。もちろんいろんなタイプの家族があるでしょうから一概に言えませんけれども、多少だらしなくてもすっぴんのままでいてもわがままな部分が出てもあるいは病気になって寝込んだとしても、弱いところもだらしないところも嫌なところも全部ひっくるめて受け止めてくれる家族や仲間がいる。私たちはそんなところが一番安心する居場所になるのではないでしょう。外で背伸びをしたり頑張り続けるのはとても疲れます。でも安心して力を抜いてグラグラになっていられるそんな場所があるとしたら、あるいはそれを受け止めてくれる受けてくれる人がいるとしたら、おのずと私たちの心はリセットされまた整えられていくのではないでしょう。主イエスが部屋に来て、しかも鍵のかかっている部屋にやってきた。まるで私たちががんじがらめにこう自分自身を構えているのと同じような、そんなただ中に入ってきて言われます。あなた方に平和があるように。その平和は実にそうした安心であるとか安寧であるとか安らぎとか受け止められたり包み込まれたり、そういった状態、もう背伸びをやめて安心して力を抜ける、そういう意味の平和です。今日私たちはイースターから1週間経って、もう一度この復活した主の言葉を聞くために集まってきました。復活の主イエスがここにもおられて、私たちの固くなな心の真ん中にも入ってこられて、私たちに直接語ります。あなた方に平和があるように。まもなく結婚しようとしているカップルがいまして、今結婚式に向けて準備を進めています。実は一昨年しようとして準備しかかったのですけれども、やはりコロナで準備半ばで式を取りやめることになりました。すぐに、まあ、すでにかあのその後席を入れて、そして一緒の生活も始めているのですけれども、式だけをしていない、そのことが本人たちも気がかりで、何とか式をもう挙げたいということで、遅れはしながらですけれども、結婚の準備を始めました。一緒に結婚講座というのをやっています。結婚に向けていくつかの準備をしていくんですけれども、つい先日は安心感ということについて一緒に学びました。夫婦というのはこの安心感を互いに相手に与え合う、相手に安心感を与えるということは夫婦の最初の課題だ、そんなことをまあおしゃべりも交えながら共に学んでいたのですけれども、この安心感というのは真実によって維持されるとこういうですね。でこの時の真実というのは信じる時の信という漢字と、信仰の信ですね、それに実りと書く実と書く真実です。相手を本当に信頼できるところ、真実のあるところに安心感が保たれる、 逆にその反対は不信感で、相手を信じられなくなると安心感を危くなってくる。相手が安心を感じられなくなると、それは不信へと形を変えていく。これはボーヴェという人が言っていることなのですけれども、たとえ大きな危険な中にあったとしても、この相手によってのみ得られる安心感というものがあるとしたら、それは夫婦関係の中でとても大事なことだと、こういうわけです。長く夫婦関係を続けている人たちはズキッと思うかもしれませんし、これからという方々はまたそんなことも合わせて考えていただくといいかなというふうに思います。この相手によってだけ得られる安心感、安心感というのは先ほど言ったように本当に相手に任せられる、あるいはもう そこでは背伸びをする必要がない、そんな状況です。まあ、夫婦関係について話していたわけですけれども、究極的にはこのお方のもとに私の本当に居場所がある、この人のもとに、この方のもとに本当に居場所がある、最大の安心感がある、私のことを最大限知っててくれ、最大限見ていてくれる、好意を持っていてくれる、私に向き合っていてくれる、そういうお方のもとでは、もとで私は一番自由になることができる、一番だらしなくもなれるし、一番背伸びをすることなくて安心して安らぐことができる。イエス、主イエス、このお方こそ、このお方と歩むときこそ、まあ、私たちの究極の安心である。それが私たちの信仰です。私たちは何を恐れるんでしょう。時には一人になることを恐れます。神から見放されて一人になることは最も恐ろしいことかもしれません。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、主イエスが十字架の上で叫んだ言葉です。見捨てられて、すべて自分でしなければならなくなること、それほど恐ろしいことはない、そう信仰者は考えます。主イエスも人の子としてこの恐怖を経験されました。しかし神は見捨てない、神は悲しませんでした。コロナ、戦争、社会情勢の不安、人と人との関係がどんどん希薄化して閉じこもる人も多くなっています。人との関わりが薄くなってきています。なんとなく悲壮感が漂っている、溢れているような世界になってしまいました。明日どうなるか誰にもわからないし、明日に希望を持つことができずに、日本では減少していた自殺者が昨年増加に転じました。引きこもりは146万、国民の 2%、 国民の50人に1人の状況、生きにくいと感じている人がたくさん私の周りに。心の扉に鍵を閉まっている人たち、しかし戸を閉め切っている中に、心を閉ざしている中に、その真ん中に入って、そして主は言われます、平和があるように。そう言われるのは私たちの主、復活された私たちの神であります。たとえ明日の希望がわからなかったとしても、このお方が希望を握っていることを知っていることが私たちの究極の安心であり、信仰の源ではないでしょうか。トマスはこの時初めてイエスを信じました。初めて安心しました。本当に見なければならないものが見えるようになりました。どうしようもなく疑い深い、こんな自分をも主はお見捨てにならなかった、 主はこんな私を覚えて気にしかけてくれて、今度は8日経っている私のところにやってきて現れてくださった。3日目に復活すると言われた言葉を、ああ今思い出した、このどうしようもない私をもう一度本物の弟子にしてください。そして彼は言いました、私の主、私の神よ。トマスは神を見くびっていたのかもしれません。神の力、神の支配、神の技を過小評価していたかもしれません。これからは自分の力で生きていかなきゃならない、夢のような日々はもうおしまい、十字架でおしまい、そう思っていたかもしれません。もしかしたら他の弟子たちもそうかもしれません。これからは自分たちだけでやっていかなきゃならない、この数年間一体何だったんだ。神が彼らを見捨てたのではなく、彼らが神を見捨てていた。そんな彼らを神は見捨ててはいなかった。共にいてくださった、真ん中に中心にいてくださった。彼らはそれが見えたのです。幻想とか幻ではなくて、復活した主が共にいてくださる、今ここにも、そしてあなたにも。教会もいろいろに頑張ろうとします。私たち一人一人も自分自身の努力で何とかしようとします。ゴールを設定してみたり、自分の目標を達成しようとしたり、しかし教会は、本当は私たちが一生懸命何かして頑張るところではなくて、神が働かれるところ、神の御業に徹底して期待し、神が働かれるがゆえにそれを信じて安心するところ、私たち信仰を持つ者は神の業がその上になされる、私たちはその畑なのです。自分で切り開く世界ではなくて、復活したキリストがリードする世界に生きていく。たとえ困難な状況にあったとしても、神は最も困難なところに、最も弱いところに、その中心にて言われます、あなた方に平和があるように。イースターはキリストの体がよみがえっただけではなく、神がすべてのものを新しくして新しい天地の始まりであり、そこから押し出されて神の大きな支配の中で生きていく始まりです。イースターは2000年前に起こったことではなく、今日もまた神は復活されるのです。私たちの不安のただ中に復活の主が立たれるのです。答えを出すことができないようなことは私たち毎日たくさん起こります。ありとあらゆることが不安に満ちています。しかしそこに主が立って、平和があるようにと言ってくださる。キリストは復活されたのです。それを見たから信じるのではない、見ないで信じるのです。いや、信じるから見えるんです。私には復活の主が今ここにおられるのが見えます。皆さんはどうでしょう。お祈りいたします。復活の主イエス・キリストの血なる神様、トマスと同じような状況に置かれる私でありますけれども、そのただ中に立って平和があるようにと、今週も毎日語りかけてください。そして私たちを使わせてくださいますように、平和の使者としてあなたが私たちをこの世へと使わせてください。見ないで、見て信じるのではなく、見ないで信じる、信じるがゆえに見える、そのことをどうか知らしめ、また今週そのことを心に留めて歩みを進めることができますよ。 主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。